改めましてこんばんは。ジョージャックマンズポッドキャストではですね、ちょっとですね、昨今ですね、話題になってるといいますか、ひどい話が多いんですけれども、ですね、一度この話をしたいかと思いまして、ですね、この方をお呼びしておりますので、カズ師匠、よろしくお願いしますということで。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
今日はですね、ちょっとまあ、ですね、自分も昔から一度はやりたいと思ってた、ネトウヨについてですね、お話をしようかなと思いまして、
はい、
ちょうどカズ師匠の方が、5チャンネルでスレッドが立ったということで、
剣網でね。
剣網版で、
驚きの
、うちのラジオでさえそんなラジオ版でもスレが立ったことはないというのであれば、自分で立てたら負けかなと思ってずっと頑張ってるけど、
びっくりした。気づいたら1000超えてた。
超えてましたね、これは、ロンがね。びっくりしましたよ、これで。
ツイートがね、ちょっとあまりにもネトウヨの言ってることが雑だなって思って、ちょっとツイートが、やけに伸びたんで。これは、もう、なんとなく、あんまやんないんだけど、ちょっと、ウニちゃんのフラート見たときに見つけて、
すごいなぁ。ウニちゃんでスレッドが立った人なんてもう、ないですね。老舗のね。
俺がどうこう言われてるわけじゃないけどね。
違いますね、もう。まあそもそも ないんですけどもね、やっぱりたまに考えが間違ってるっていう形でこう牙を向かれるというか論争を挑んでくる方はいるんですけど、まあ確かに確かにね、論争を挑むのはいいんだけど、こんなね、うち個人を打ち負かしてところで一体何の意味があるんだろうっていうのは若干思いますけれどもで、
黙っていられないのがなんか よくわかんなかったんだけども、なんかその後関係ない話をされたりね、めんどくせえなと思って。
あれ、
もうなんか途中からもうあまりにも鬱陶しくなって、もちゃんと対応してほしかった。キャバクラでも行ったらいいんじゃないですかって思っちゃったもん。
困るで、キャバクラの人もそんな。まあでも、まあお金もらえる限りは聞いてくれ
る。1000円ぐらい払ったら、1時間ぐらいは話を聞いてくれると思うよ、多分。
5000円でね、いけますわ。いけると思う、いけると思う。ひょっとしたら、そうですね、保守的じゃないな。そういうね、考えが好きな人だったらすげえ盛り上がって、ね、4万ぐらい取られると思うんで。フルーツとか入れて。盛り上がると思いますけど。そう。皆さん幸せになると。経済も回ると。
あの前とそれがコリアンパブで合流したみたいなもんだから。
いや、じゃあまあ、とりあえずグッド話を戻して、まずネットウヨの話なんですけども、まあ自分の中ではですね、最初この言葉ができたおそらく2000年代に入るか入らないかぐらいからポチポチという話があったかなっていうので、なんかネットによると2002年のワールドカップのあたり、が、ネトウヨの起源じゃないか、みたいな説があるみたいですね、これ。
説というか、その前からいた。だよ、みたいなんですよ。ただその時に、バッと増えたっていう感じで。また、書いてあるね。ウィキに書いてあるな。ネトウヨという言葉は90、 1990年代後半、
うん、
インターネット上の T カップ掲示板などで使われたのが最初であると。
うん、ね、確かに、
当初は自称であって別称ではなかった。
うん、
その頃は、天網右翼という言い方もあって併用されている。
うん、
後に2チャンネルができると、J 右翼という言い方も生まれた。
J 右翼。
これらは2チャンネル創世期に使われたが長く続けず、天網右翼や J 右翼ということは聞いた。
うん、
2005年にネット以外で、右翼という言葉が使われたそうです。
確かにね、ネットにいないのにネット右翼とはこれ以下にというところですよね。
その辺はね、
うん、
どうなんだろう、なんかよくわかんないんだけど、なんか活動、外で活動しだしたら、
うん、
ネット右翼、ネット右翼じゃないみたいな、そういう反論とかがあったりしたんだけども、
うん、
でも、桜井誠自身がネット右翼って自称してるから、いいじゃないかって思うんだけどね。
そうですね、うん、新しい感覚のね、
なんかこう最近というかもう、あれなんだけど、もう、もともとはなんかそういう、いわゆる外線右翼と差別化して、なんか、我々はこうだみたいなことを言ってたけども、結局最近はそういう外線右翼と変わらない感じになってるから、
そこですよね。まあ最初はなんかそういうあの、なんかね、あの、このネトウヨガっていうあの、レッテル貼りに使われてて、あの、そう言われましても、みたいな、ネット右翼呼ばわりされた人も言われましても、みたいな感の使われ方で、なんかそういうあの、ネット右翼っていうくくりにして無理やり、あの、なんかまあ、レッテル貼りにしてる感があったなっていう印象ではあるんですよね。これね、で、その後に、というかもう、ここ、うちの中で感じるのは、ここ数年ですよね、本当に。昔に言われてたネット右翼という存在が、こう、今まさに現代にその本物として顕現してるような感じですよね。
まあ、いたんだろうけど、紛れてたってことなんで。だから、昔からおかしい奴はいたもん。なんかよくわかんないけど、ただなんかどんどんひどくなってるような気がするけどね。
確かにひどくはなってますね。なんか、いやー、弁護士のそのね、例のニュースになってましたけど、懲戒請求をしまくってて、逆に弁護士から訴えられてる人、あれが、ほとんど40代の人だったっていうのに、ちょっと衝撃を受けたんですよね。
40代が一番若くて、ほとんどが50代から60代、70代の人たちだったっていう。
そうですよね、あれ。あれ、びっくりしましたね。うわーっと思った。
まあ、それは、俺はもう、ちょっと、そうだろうなと思ってたんで。
いやー、うちあの、なんですよ、だね、学校が休みになると増えてたから、なんか、ネトウヨガなんか、キッズ説っていうのをずっと信じてたんですけどね。
多分そういう、その、若い子っていうか、なんていうのかな、ニコニコとか、まとめサイトとか見て、そういうなんか別の、そもそもそう別の趣味を持ってて、例えば、歌ってみたとかが好きだったりとか、ゲーム実況が好きだったりとかで、ニコニコを見てますっていう子たちが、その、ツイッターなんかで、他とそういう、やりとりをするために、そういうツールを使ったときに、言ってることが若干右に寄ってるとかっていうことは、それはあると思うね。っていうのは、そのニコニコとかそういうまとめとかで、入ってくる情報っていうのが、おおむね右に傾いてるんで。
確かにそうですね。
俺はだからそれはその主張が、その本人の思想がどうこうっていうよりも、そこでそういうようなことを発言するというのが正しいというか、それが流行ってるんだ 識でそういう発言をしているんだというふうに、
うん、
ね、で中にする本間もんのやつが出てきたりはするんだろうけども、
うん、
ね、意外とだからそういうのでその野党叩きとかは一貫してるけども、
うん、
あの党派性を感じさせるような感じでもなかったりとかね、
うん、
そういうのが確かにあるんですよ、
うん、
見てるそういう子たちの、
うん、確かに
ね、ええ、
うん、あのまあその確かにネットというのはどうも保守寄りというか右寄りにはなりがちですし、うん、で左側の言動も頑張ってはいるんですけどね、なんかうちなんかよく左側の人にブロックされてツイートが読めないっていうのがあるんで、そもそも見れなくなるという問題もあるんですけれどもね、
うん、昔ね面白かったのはね、
ええ、
左側のその人たちが二刀流のブロックリストを作ったみたいなので、
ええ、
すごくバーって盛り上がった時に、
うん、
反対側も、パヨクのブロックリストを作るみたいなのをこう湧き上がって、その時の反応が、そのリストの中に入れてくれっていう風に左側の人間が
言う。ぜひとも入れてくださいと。
むしろ入れられたい。
入れられたい。ていうか見られたくない。
絡みたくない。
絡みたくない。
鬱陶しいから。
うん、いやー、でもね、不思議なことに右的発言する人はまずブロックってのは見ないけど、左系の発言ね、リベラルというか。
いや、なんかね、それはね、違うよ、徳さん。
ああ
。それは自分がそういう風だからそういう風に思ってるかもしれないけど、
うん、
右側のやつにブロックされたって報告、これめちゃくちゃ聞くもん。
あ、そうか。そっか、そっか。たまたまなのかなと思って、なんか。たまたまなのかな。
俺は別にそんなにブロックされてることはないけども、
うん、
そういえば、ああいう会話で百田直樹にブロックされたり、一人前とか。
百田直樹って相当粘着しないとブロックしないようなイメージがありますけどね。
早い
ですか？
はいはい。
早いんだ。もう。そっかー。あとあれ。あれですね、あとは高須先生ぐらいですか？普通になんか訴えられそうですけどね、お金持ってますから。恐喝とかで。
ただ今ね、すごくいいことを言ったのが、
ええ、
さっき言ったそのネット力っていうのが、
ええ、
ライト年配だ、
ええ、
一番わかりやすいのを挙げるとしたら、俺は高須委員長を見てたらわかると思って。
ああ
。要は、
うん、
要は高須委員長みたいなのもちっちゃいな、
うん、
中小企業の経営者とかに同僚が多いっていう話で、
うん、
で、その年代的にもその年代の人っていうのが、
ね、
そもそもがナチュラルに足を見下してたっていう傾向がまずあって。
ですなぁ。
戦争がどうこうっていうわけじゃなくて、日本ってすごい経済成長したわけじゃない。で、アジアにもどんどん行ったりして、例えばそういうアジアの国に、なんかこう、まあ、アジアばっかりじゃないけどね、ブランドのバッグを爆買いしたりとか、あまりよくはねえんだけど、そういう配信ツアーみたいなのがあったりとかね。世代が分けてね、でまずそもそもがそういうのに親和性が高いっていうのが、そもそもあの年代にはあると
ありますな。うちもあれですね、90年代はですね、なぜかものすごくですね、自分の仕事がですね、世界的にも見ても ニッチなんだけどあまり需要がない、あのニッチなんだけど給料の安い仕事をやってましたんで、なんかね、手取り14万5千円の時代に、海外出張してましたからね。うん。で、やっぱりその時、行ったことがある海外っていうのが、その、やっぱり年配の方がですね、ヨーロッパとかアメリカとか、行けるんですよ。偉い人は。うん。で、我々のような、若手の人間っていうのは、ものすごい第三世界には行けるんですよ。で、天安門終わった後の中国ですとか。
うん。
うん。まあ、あとは、まあ、タイはまだマシでしたけど、その他に行ったことがあるのは、僕はサウジアラビアとか、ドバイは行ったことあるんですよ。うん。すごかったですけどね、やっぱり中国、特に天安門終わった後の中国はなかなかに強烈でしたよ。
この前に聞いたんで、その辺はいいと思うんですけど。
ただその時にですね、やっぱり接待で女の人出てきたりしましたよ。
だから本当に、これ思想が左右とかじゃなくて、多分年代の人っていうのは、ナチュラルにアジア人を下に見てるっていうのは、多いと思う。
確かに、その通りですね。
だってよ、ヘイトスピーチをやめろっていう風に左側こう言っとりますよね。でもその安倍政権を攻撃するために、安倍は朝鮮人だっていう人間もいるわけで。だいたいそういうのって年寄りなの。
何々は在日とか言い出してなんかもう意味のわからんような話をしてますよね。
嫌な気持ちになるんで、まああれなんですけど、ね、
もうちょっとげんなりしてきますからね、小泉進次、小泉市長ですね、前の
純一郎
の方ですね、映画、ウルトラマンギャラクシーでウルトラマンキングの声をやったという小泉純一郎さんもなんか朝鮮系だみたいなことを言って。人はいましたね。なんかあの人が最近反原発頑張ってますから。あれもなんか見事にレッテル貼って攻撃してっていうのが昔言ってたまさにネット右翼というカテゴリーにバッチリ合うような差別的でっていう。がですね、ついにこの存在が顕現したなっていうのがびっくりしましたね。まあでも言葉が出た、できた当時はこんなものは存在しないだろうと思ってたんですけどね。
そういうのはこう、ただその時期から、というか実際にそういう右翼の活動家の一派がネットで煽ってたとかあるからね。
確かにね、あんまりにもあんまりなネタは多いですからね。本当にですから
正直言うと俺も若干そういうのに流れかけた時期っていうのは確かにあって、それ震災の頃に、俺はツイッターをその前年ぐらいに始めて、その菅政権っていうのが、結局やろうとしてることって自民党と一緒じゃねえかみたいなので、ちょっと嫌にやって、た時にその震災が起こって、フジテレビのデモとかがあった時に、確かに、ちょっとフジテレビ、そういうネットの状況って言ったら、フジテレビおかしいやろみたいな感じのことを思ったり、若干あんまよく知らねえから、チャンネル桜にシンパシーを感じたりとか、した時期っていうのはあるのよ。 ただ、そいつらが、原発を稼働させるべきみたいなのを言ってるということを知ったときに、あら、そうなのっていう感じになり、在特会が、年寄りに暴行している動画っていうのをたまたま見て、あ、俺ダメだ、って思い、自民党の、総裁選で、安倍晋三が新しい代表に、総裁になりました、った時に、完全にダメだこりゃってなって、そういう伝説とは距離を置くようになったわけなんですが、安倍晋三という人間がなぜあんな風に持ち上げられてたのかっていうのは、いまだによくわからない現象で。
そうですね。まあまあ、ね、谷垣さんの後で谷垣さんと総裁選やって安倍さんが勝ったみたいな流れでした
もんね。違います。
違いましたっけ？
全然違います。
違いましたっけ？あれ最初
谷垣さんは出てない。
出てない。あ、その時には。あ、出ませんでしたっけ？出てない。
出てない。石原伸晃が出るってなった時に、同じ派閥から二人出るのはまずいっていうのに、谷垣さんが聞いた。
あ、そうでしたっけ？
で、他に出てたのが誰がいたか覚えてないけど、5人。
うん。
確か5人ぐらい。出てて、林芳正とかも出てたのかな。覚えてるのは全国のその党員票では、石破茂が勝ってたの。
あ、はいはいはいはい。
で、おそらく、まあ、そのまま順当にいけば、石破茂は、新しい自民党総裁であろうなという雰囲気だったのは、党員票で安倍晋三が勝って、統一じゃない、議員票で安倍晋三が勝って、自民党総裁っていうのが誕生した。で、その時、谷垣辞任で、支持率で民主党よりリードしていた自民党が、安倍晋三が総裁に就任した時に、民主党と拮抗するまで支持率が下がった。
まあ。
これは忘れない。
最後、辞めた時の辞め方があれでしたもんね。本当体調不良でって言って。
体調不良でって言ったけど、俺が一番人の印象が悪かったのは、消えた年金問題っていうのがあった時に、最後の一人までお支払いしますっていう風に、言ったわけじゃん。俺、あの当時から絶対無理だろうって思ってた。で、無理なら無理で、ちゃんと言い訳ぐらいせいやって言ったら、結局なんかこう、あの時表に出てたのっていうのは、鈴井陽一だったんだけども、結局なんかこう、官僚がひどいみたいな、ことを、こんなにひどいなって思ってなかったみたいなことを言い出したわけだよ。
言ってた。それは言ってた。覚えてます
わ。いや、何その対応っていうふうに。で、あ、安倍晋三というのは本当にダメなんだなっていう。
確かにね、そう考えてみたらちょっと、言っちゃったけど、ちゃんとできてなかった的なものは、多いですね。
だから本当にあの時の安倍晋三が、総裁にやったーってあの空気が全く理解できなくて。
中華の支持率落ちてるやんっていう感じですかね。
で、まあ、政権交代で支持率がガーンと爆発するわけだけど、なんかその辺で、日本人っていうのは現状を追認する傾向が強いのかもなというのは、その時に思いましたね。
まあ、勝てば官軍っていうのはね、負ければ俗軍っていうのは、本当ありますよね。
まだわかんない。ひょっとして、例えばその、自民党の総裁が天野村谷垣さんで、政権交代したり、石破茂によって、政権交代、政権 人交代することはもう規定路線だったはずだから、
今回で。もう、あの。
誰が見たか分かんない。
そうですね。もう、末期のところはもう、やばい感じになってましたからね。
もし、そのどちらかが、あの、総理っていう風になってたら、
うん、
俺今こんなに文句言ってなかった可能性がある。
なかなか、あの時っていうのは、まあ、民主党もね、あの、野田さん最後のね、民主党の総裁っていうか、総理ではありましたけど、野田さん偉いなって思ったのは、あの、あのままあと半年ぐらい頑張れば、どうやっても維新の体制が整ったりして、本当に、あの、民主党の自身が本当大壊滅してた可能性がありましたからね。
そう、可能性はある。
あの時は、あの、もうあと半年ね、維新に勢いがあったら、いろんなものがひっくり返ってた可能性が高いですからね。
うん、まあ、ただ、その前段階で、あの、みんなの党と維新が喧嘩してたから、
確かに。
結局なんかそれで第3局がむやむやになって、あれ、
うん、
何この状況っていう時に解散ってなったんで。
なんか、タイミングはね、あの、まあ、あのね、民主党の方っていうのは結構あの、あそこで相当数が討ち死にしましたけれども、あの、タイミング的にはあそこ、あのタイミング以外なかったなと思って、あれに関してはのうち野田さん偉いなと思いましたね。うん、あのタイミングで解散っていうのは。うん。まあ、なんとか本人も生き残りましたし、うん。だいぶあの、退庁しましたけど、あの、勢力としては残りましたからね、民主党は。うん、
まあ。まあ、ただ、本当にあの辺の内部を繰り返すと、あの、姿勢っていうのはどうにかした方がいいと思うけどね。
うん。未だにこの、野党一つ、ね、なんか、そこは協力しようよっていうのあったけど、共産党も、ちょっと偉いなと思ったのは、その、ね、選挙協力に、こう、舵を切ったら、現実路線になってきたなっていうの。
ただ、共産党は偉いけど、共産党、党員じゃないと思うけど、共産党支持してますみたいなユーザーが、ちょっと鬱陶しいっていう、確かにある。そんな話、ちょっと、また話が別になってくるんで。
そうですね。まあまあまあまあ。うん、まあまあまあ。
こいつら知ればいいのって思った
。まあ、どっちもね、あの、ネトウヨの方にもいるし、その、なんすかね、あの、左派の方にもいますよ、みたいなところ。
極端なやつはね、極端なのがいいよ、
極端なのが。極端な人の言動ってなんであんなに似通ってくるんだろうっていう。
それはな、それ。あの、集団ストーカーを、の被害を訴えるやつが大体同じことを言うメカニズムっていうのは、大体分かったけど。これはちょっと若干のネトウヨにも関わってくる話にはあるけども、あれってなんでそのやたらこう創価学会に集団創価みたいな、あのことを言うのかっていうのを知っちゃったら、どうも、あの右翼って、右翼の中でもそういう宗教右翼っていうのは、その共産主義と、創価学会と対立してる。むしろ創価学会との対立の方が激しかったぐらいの。で、そこでちょっとあの、心を病んでしまって、音とかが聞こえてしまったいうような人たちに対して、あの相談窓口みたいなのを設けて、あのそれは、あの、創価学会の仕業ですよ。っていう風に吹き込んで、自分のところの兵隊にしていた右翼の活動家がいる。
なんか救いのない話ですね、それも。
で、それを今度はネットでそういうのを、あの、拡散しだしたところは、その YouTube を見たときに、なんかこいつらはその、 ックの壺の中で、あのどんどんこう先鋭化していく毒虫みたいなもんだなって思ったんだけども、あの
食い合って食い合ってね、
あの YouTube とかでその、集団ストーカーの被害を訴える動画ってあるの
ね、ありますね、あの やばいやつね、
あの一時期ちょっと面白くて見た時期があったんだけど、そのコメント欄っていうのが大体それを揶揄するコメントが、それはあんたの妄想ですよみたいなコメントの、があって、その、いや、私も同じように、何々に、まあ、特定の企業なんだけどね、に、あの、集団ストーカーされていますみたいなことを、コメントがついたりしたら、そっちの私もあなたと同じでみたいな、そういう、同じ被害者意識を持った人と、そいつが仲良くなってるんだ、コメント欄で。
だからそれ、あの、どっちも怖いね。
そう。だからそう、勝手に、お互いでその妄想を補完し合って。
あれね、で、あとは。
誰かの強さよりも怖い状況になるようになって。そういうのは大体ああいうやつっていうのが、まあ、そういう、ちょっとやらかしちゃうやつ。ああいうやついいんじゃねえかなって思うんね。
しかも一時期なんかね、にちゃんでその集団ストーカーの被害を訴えてる人を本当に集団ストーカーしてやるみたいな、にちゃんねらいましたもんね。にちゃんねらっていうか、そんなことすると余計にね、もう本当に。
ただ、あれ、驚いたのが、その人の動画を、その日のデキ化した頃の動画を見ると、あの、ちょっと、言動がマシになってるじゃん、っていうのが。なんか、あんまり俺、その、ね、いいことだとは思ってないけども、なんかそういう集団ストーカーとかって言ってるやつに、本当に集団ストーカーをされると、症状が治るっていうような、説があって、そういう実験として捉えると、その説はひょっとしたら正しいのかもしれないっていうふうに思いました。
いやー、そうですね、あの、みんなあの、服を統一して、あのね、本当に集団でストーカーしたら、さすがに向こうも、やっぱり俺は集団ストーカーされてたんだと思うか、バカなこと考えてたな。
自分と思ってたのと違う迷惑なやつに好きなの問われてるわけだから、
確かにそれ、意外と揺り戻しで治るかもしれない。ええ、ないこともないかな。
そういう説もあるらしい。
まあ、そこはね。いや、そうですね。もう、 うちの中で、あれですね、ネットウヨっていうか、うちも実のところ、だいぶ共感した部分っていうのは、その、90年代にね、外で行ったら、本当外人の人たちが日本のこと褒めるんですよ。日本はすごいと。これは実際に、自分が経験してたんで、本当にすごいって言ってたのが、その、中国で行くと、山東省の異邦市って言って、本当に南京大虐殺とか、があったっていうか、日本軍の進行ルート上にあった部分の都市とかだったんで、で、そこで、こんなに日本すごいとか、いう話出るかっていうのと、あとは、すごいメガネの人を連れてきて、こいつの顔見てどう思うって言って、いや、どうも何もって言ったら、実はこいつのおばあちゃん日本人だから、絶対こいつ優秀になるからな、とか言って、自慢されたりとか、あとは、アラブとか、サウジアラビアとかで行った時に、一人連れてきて、これ見てくれ、って、もう、まさに日本人だろうっていうか、いや、普通に外人だけどとは言えずに、こいつ実はネパール人なんだ、って。はぁ、って。でも、ネパール人ってすげえ日本人に似てるから、絶対優秀なんだよ、みたいなこと言われて。はぁ、みたいな、話がね。
そう言えるもん、 うん、そもそも中東っていうのは、
うん、
あの日本と友好的なところだっていうのがあるのと、
うん、
その今あの中国でっていう風に、そんな虐殺があったところでそんなことを言うかっていう話にはなるんだけども、
うん、
あのでもそれって、あの、まあ、俺は例えばアメリカ人って、あのアメリカ人ってあの、うん、ハンバーガーショップに出てくるコーラがめちゃくちゃでけえし、あいつら絶対バカだと思うみたいなことは言ってたけども、
うん、
あの例えば東京、
うん、
とか、まあ広島長崎ってある露骨になるけども、
うん、
でそこまで反米が強いかっていう話になるんです。
うん、確かにね、
だからそれがね、うん、あんまり関係ないと思う、俺は。
うん、
あので、ちなみに、その、ついでに、その、日本が優秀って言われてたのは、
うん、
その戦時中のことを指してではなくて、
そうそうそうそうそう。
この後のことなわけじゃん。
そうそうそうそう。うん、
まあ、中国のその辺の人たち の、
うん、
あの考え方っていうのはどういう風か知らないけども、
うん、
少なくとも中国共産党の、
うん、
考えとしては、もう完全に日本と大日本帝国というのは切り分けて考えるという、
うん、
なわけで、
うん。
で、だから、その今中国でたびたびそういうふうに問題視されるっていうのは、
うん、
日本はその戦時中のことをどう総括するのかっていうところを問題視されているわけで。
うん、今現在が、そのね、大日本帝国の、国体が変わってないかどうかっていうところで、あの、あれですね、あの、反日やってるわけじゃないですよっていうところですもんね。うん、まあ、別にあの、うちの主題としてはですね、それで、あの、まあ、大虐殺があったかなかったかっていうので、まあまあまあ、でもまあ、もしも、ね、あの、うちもその時に通り一遍とのね、知識しかないから、あの、日本軍のあの参考作戦で殺し尽くせとか、奪い尽くせみたいなことを、本当にやってたとしたら、こんなにフレンドリーになるのかっていう感はその時にはあったんですよね。うん、で、まあまあまあ、それもあって、あとはその、ね、中東の方とかで働いた時にそういう話もあって、まあなんかその、日本はそのダメだとか、世界から相手にされてないっていう言動はもう、なんですかね、昭和の頃からずっとありましたからね、で、そういうのを見て、その日本の報道って見て、日本はダメなんだみたいなことをずっと見てて、だいぶ違和感はあったんですけれども。
そうか。
ああ。
俺は逆にそういう感じは一切なかったんだけど。日本はダメだっていう感覚は。
まあなんかの日本は良くないみたいな。
だって世界第2位の経済大国だって。
うん。でも、なってた時
日本、ついでにこう街は綺麗だしっていうような言動は別にその頃からあったと思うんだけど、
うん、
俺ね、そこはわかんないんだよ、本当に。
うん、
その日本は相手にされてないのが悪いとかっていう、
うん、
言われてたっていう感覚って。
うちの中でのテレビとかでは割とそういう言動多かったような。
いや、だってテレビしか情報を得るメディアってないから。
なんですかね。どっちかっていうと、なんだろう、
俺はね、前、ネトウヤの大学生と話したことがあるけど、本当にその辺の感覚がわかんないの、俺。
なるほど。そのあたりで日本が良くないとかダメだと遅れてるっていう言動が、あったかなかったかっていう
ことですね。あったかね。
うん。
感じで。
うん。
もう、それも遅れてるとか、スペインがあったとして、
うん。
受け取った、俺が受け取った感じってのは、まだ、じゃあ遅れてるんだったら、ちょっとこれから頑張らんといかんねみたいな。取られてたから。
うん。前向きな感じで。なんかね、うちの中でその限度で今はちょっとね、具体的にはなぁと思ったら、あれですね、バブル処理の時で、なんかよく叩かれてた時ですかね。 あの時は日本はなんか考えが遅すぎて、トゥーレイト、なんかみたいな言葉がありましたからね。不良債権処理とか、住専の問題とか出て、バブル崩壊時に。あの時は多分確かね、あの時代だったんですよ。うちも海外とか行ってたのが。あの時の不良債権処理に対して叩かれて、他の国ではもっと決断が早いとか、こんなに対して。
確かにそれはあるかもしれない。
あの時。
日本叩きっていうよりも政治家に対しての決断力を求めてたっていうのは、あると思う。それはある。
だからバブルの方の処理っていうのはもう失敗してひどいとかね、いろいろ叩かれてた時期だけど、うちの中で向こうで会った人っていうのはそんなすごいすごいって言ってくれてて、で、帰ってきたら日本の、バブル処理のことに関してボッカス言われてて、なんか、いろいろとこう、うちの中でそこは整合性取れなかったんですよね。まあ、でも、あれですね。何が言いたいかというと、これで言って日本すごいは、真実だったとは思わないでくださいっていうところですけどね。うちの中で言いたかったのはね、日本はすごいっていうのは確かにあったですからね。だって、うちの中で。
すごい面もある。
そうそう。
実際問題。
っていうか、過去形ですね。昔はあったけど、今すごくないじゃんっていうところですね。
それはもう、それに関しても同意します。残念ながら。ちょっとものづくりがちょっと衰退しすぎるというかね。
ひどいよ。もう本当に。本当ひどい、今最近。
ちょっとそのものづくりが、ものづくりが、ダメにもうなっちゃってるけども、そういうところに対しては、手厚く、国がね、政策的なことを打ったりとかって、する割に、ベンチャーとかが目立つと叩かれるとかね、ライブドアとか、そういう顕著だと思うんだけど、というところで、日本はダメだなっていうふうに後年になって思ったっていうのは確かにある。
今、よく日本はすごいとか街が綺麗とか言って頑張ってますけど、にしてもなって感じですね。もう今全然日本は遅れてるっていうのはもうちょっとそこは認めないといけないですよ。すごくないですって。
本当に。あまり言いたくないけど、ちょっと正気味なところは。ちょっとさっきのお話ちょっと戻るけども、決断を求められるっていうところと、高齢者に投票が多いっていう、意外と俺リンクしてる話だと思って。で、そういう経営者っていうのは少なくとも自分で、経営をしてるということは 何かしらの決断をどんどん迫られる立場にいる人間なわけで。で、現在それで成功しているということは、その自分の決断が正しかったという、自負があるわけで。で、一方でその政治家を見ると、バブルの、さっきまさに言ったバブル崩壊後ぐらいの、何かこう決まらない、ぐだぐだと何かやっているっていうのに対してこうジレンマを感じたり、して強いリーダーを求めると。というかそういう自分を投影してこうとかね、そういうのは俺あると思うんだ。別に人に対して命令ができる、立っているとかってなると、自動的にネトウリョっぽい属性になったりするっていうのは、俺はね、JC ってあるこそわかります？
JC とは、ちょっと教えてください。はい。
あれ、日本青年会議所。
聞いたことある、それ。
とか、ロータリークラブとか。
はいはいはいはい。
品って要はその、まあ、JC っていうのはその若手の経営者の集まり、
うん、はいはいはい、
大体そういう、2代目とかの、うん、2代目社長とかみたいなのが参加したりするわけだけども、
うん、
あの JC とかがやってる内容って、
うん、
おそらくその参加してる人たちもいろんな人がいるっていうのが分かるんだけども、
うん、
JC が熱心にやってることっていうのは、あの、会見運動だとか、
うん、はい、
日本すごいっていうパネル展をやったりとか、あの、マジでそんな感じなんで。だからそういうのを見たりすると、
うん、
経営者でそういう、そっち方面に親和性高いやつっていうのは相当数いるという結論になってしまう。
確かにね、経団連の打ち出す政策もな、だいぶなんでしょうね。
なんか経団連はまた別になる。
別になっちゃうんですか。そうですね、なんかそういう集まりって言っても、って考えると。
経団連が言ってることはあくまで自分たち経営のことだから。JC って経営とか全然関係ないと思うよ、なんかやつは。どっちかっていうと、町内会の、お祭りとかなんかそういうので、なんかこう、そういうのを主体的に取り組んでたりして、もういい人たちなんだろうけども、ただその押し付けがましたみたいなところで、学校にわざわざ行って会見のための授業をやったりとか、誇らしげに語ったりとか、会見のための言動っていうのは、そもそもはあれは押し付けられた憲法であるので、明治時代の憲法に一度戻してから、自分たちで憲法を作らないといけないっていう言い方なんだけども、JC っていうのは傾向として、70年前に作られたものだから、携帯電話もインターネットもなかった時代にできた憲法なんだから、作り直さないとダメだっていう、そういう主張だったりする。まあ、日本会議では実はそれが入り混じって結構気持ち悪いことになってんだけど。
確かにね。プラスあの、皇族とかその辺のもう、なんか教えも絡んでくると。
あの辺は皇族のこととか、まあ、大して気にしてるやつらじゃないと思う。
ぼちぼちあれですね、だいぶこう話してたらどんどんあの話が尽きないんですけど、そろそろ時間となってきたんで、ちょっと個人的にまとめますとですね、まああの一つはあのあれですね、昔言ってたあの昔っていうかあの寝とうよという言葉が生まれた時代にこう想定されるような本物の寝とうよがこの世に顕現してしまったっていうのが。
その当時に想定されていたのっていうのは今みたいなもんじゃなかったと思うよ。
まあ、
その言葉が発生した頃にネトウヨを自称してた人間っていうのはもういないと
思う。多分ネトウヨっていうことが活動自身をやってない可能性もあるんですけど、なんかうちのなんかイメージするそんなんいねえだろみたいな感じのが。
いや、まあ、アホはいたんだよ。アホはいたんだよ。
すごいのはいたんだろうけど、今は本当にそれが可視化されてしまったっていうのが驚きですね。
だから、
それと、あとそのですね、あの、カズ市長がちょっと意見をあの補完してくれましたけれども、そのネトウヨというのが一番若くて40で上は50、60の経営者がゴロゴロしてたっていう話は結構ショッキングだったのっていう
ね。これは全くむしろ、
むしろ
やっぱり正しかったっていう。
やっぱり正しかった。
そういう考えの方が、でかいけど。
でかいというところですよね。いやー、すごかったなーと思って、今もうこの時代が来たなっていうので、まあ、これからの、まあ、時代としては多分、ネトウヨが攻められていって、 転んでいくっていうのが、ここ5年ぐらいで続いていくと思うんですけどね、さすがに。
どんどんインターネット上は健全化していくと思いますよ。
そうですね、まあとりあえず、なんかデマの回るスピードは速いんですけどね、一度出まっちゃうと、デマで拡散して暴れると、その人の信用っていうか、多分、ね、もう本当に信仰心がないとその人たちを信じれなくなるような世界になってくると思うんで。うん。
だから俺がその、伸びたツイートの、なんか本人たちに言い返そうという気はないけども、
うん、
そいつらの意見が何正しいこととして受け止めちゃう人がいたらまずいっていうことで、ああいうのは、引用ツイートとかやってるわけで。
うん、まあ、自分がどういう考えを持つのかは自由なんだけど、相手の考えっていうのは、そうそうは変えれませんからね。特に何ですかね、このネット上だけで相手の考えを変えようっていうのは、多分無理だと思う。
無理無理、俺は殴った方が早いと思
う。うちもそれに関しては同感で、さっきですね、この始まる前にちょっと話してたんですけど、話し合いの次はですね、僕の中で話し合いで絶対に、死んでも考えを曲げないような人間がいたとしたら、もうそれは、殺すか逃げるしかないっていう話をしてて、勝地町の方は、いやいや大丈夫です、半殺しにすれば多分考えは変わるということで。割と、うちよりは過激じゃないなっていう意見を、いただいてましたけれども。
逃げたらダメ
だ。うん、逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。殺すのはなぁと思って、殺すのはちょっとあれだからなぁ、殺せないから逃げとくかなっていう派だったけど、カズシは逃げずに、半殺しぐらいにすれば多分考えは変わるだろうと。まあ実際あれですね、実際問題としては弁護士懲戒請求とかの問題でね、今逆に訴えられて、半殺しになってる人たちはいらっしゃいますけどね、多分。
YouTube もバンされてるしね、
ですね。
ご職務も広告剥がされてるし。俺は、本当はだから、戸塚ヨットスクールに出るのが一番いいと思ってたんだよね。俺は、戸塚ヨットスクールを必要枠として認める立場の人間だから。
あれはね、もう。叩き直すのね、
よくね、俺は疑問だったのがね、大体なんでその森友学園とかの教育素晴らしいとかみたいな、こう言ってんのに、戸塚ヨットスクールの話になると全員叩き出すんだよ、みたいな。
ありがちだな
ぁ。まあ、ある人に指摘されたのは、多分そういう人間にとっての戸塚ヨットスクールっていうのが自分たちに降りかかるかもしれない危機だったっていう認識があるんじゃないですかっていう。
いやー、よく言うあれです。
確かに。だから、そういうふうに考えると、やっぱ40代、50代って説も、一応そこでも補完されたんですよ。
いやー、ほんと、そのね、昔言ってたネトウヨ像で行くとね、あれですね、30代、40代、独身ニートみたいな感じのカテゴリーで行くと、戸塚ヨットスクールはやばいですからね。うん。戸塚ヨットスクールが来た日にはもう、あれですね、なんか引きこもりバスターズみたいなおばはんを論破したぜって喜んでたら、次に戸塚ヨットスクール来ちゃったよ。そシャレになってないですからね。やべえつって、ほらーって、車に詰め込まれて、ヨットスクールに行けられて、サメが泳いでるところで海に飛び込まされるとか言って、そんな形になるともう大変ですからね。いやいやいやいや。だいぶ、だいぶやりたかったね、同様の話ができたんで、ちょっと。
そういう奴らを、トツカヨットスクールに入校させる有志の会っていうのを発足させりたい。
いや、 ばいな、トスカヨットスクール儲かっちゃうよ、みたいな。
いいっすよね。
まあいいっすけどね。まあでもあれですね、最近パワハラとかのさ、が流行ってる昨今ではありますけれども、まあまあ。怖いですけどね。いやいやいやいや。まあそのあたりですね、この音声っていうのはなかなかGoogle 検索ではヒットしないんで、割とネットラジオっていうのは好き放題話ができるというところが、点かなと思いますけれども。はい。じゃあとりあえず一旦ここで締めたいかと思いますんで、カズ師匠、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。